こんにちは、中谷明宏です。これを聞いている人たちから あの反応でね、質問コーナーがいいと。いつもそれはラストで質問とかって言って、だいたい60分の話で、60分話し終わってから質問で、そこからが結構長くなって、いやそっちの方が面白かったって言われて、レストランで言うとあのメインの料理頑張ってるのにデザートの方が良かったみたいなっていう話になってるので、もう質問からいきます。はい。揚げまんの話をこれここまでずっとよくしてるんですけども、何か質問ある？
はい、
はい、
よろしいですか？
はい。
まず、この別な顔を聞いている人、問題意識がある人って、揚げまんか、もしくは揚げまんの素質があるって思われますか？
もう明らかに、揚げまんちゃんって本読まないし、それからテープも聞かないし、公演も行かないし、公演に行っているテープを聞いている、本読んでるという時点において、その人は揚げまんじゃないってことね。ということは揚げまんだよね。間のそこそこまんはないということだから。
はい。その揚げまんと下げまん、もうそこそこまんはないので、必ずどちらかになると思うんですけども、この世の中はどちらの方が多いですか？
圧倒的に下げまんちゃんだよね、
はい、
多いのは、
うん、
だから気をつけないといけないよね、もう街中下げまんちゃんだらけが歩いてる、だからその下げまんちゃんに絡まなければ、関わり合わなければ大丈夫なんだけど、うっかりすると関わり合いやすいよね。だから逆に言えば、揚げまんの数が少ないっていうことは、世の中でイメージとしてね、どれぐらいの比率かっていうと、世の中に美人ってどれぐらいいるかっていうと、やっぱ美人はなかなか少ないわけだよね、それより少ない。美人と美人じゃないっていう差よりも、もっと揚げまんと下げまんちゃんの差は激しい。
その、例えば道を歩いてる時とか、つるんでいると、つるんでるなっていうのが見えると、ああ下げまんだなっていうふうに見えるんですけれども、例えば仕事中とか、学生だったら授業中とか、下げまんでも一人でいることってありますよね、でそういう人でもどういうふうに、すれば絡まれないっていうか、下げまんだって思ってこちらから近づかないでいることができますか？
もう明らかにね、まず見た目で、俗に言うオーラっていうのがある。なんかその人が気を発してるとか、目に光があるとか、というようなのがはっきりビジュアルでも分かる。明らかにどんよりしてるよね、曇ってるよね、曇っている。天気が晴れているか曇ってるかって分かるじゃん。人間も同じで、曇ってるよねこの人って、黙ってるんだよ、黙ってるんだけど、もうすでにその時点においてなんか曇った気配が感じられる、輝いてない、なんかこうキラキラしてない、生き生きしてないっていう感じがその人から出てる。そういう人に関わっちゃいけない。明らかにその、要は例えば、流行ってないラーメン屋さんっていうのはやっぱりご主人がどんよりしてるよね。店全体の雰囲気もどんよりしてるし、ご主人がどんよりしている。流行ってるお店でもたまたまお客さんが0人っていうことあるよね。そんなのはお客さんの出入りだからね。でもその時ってご主人ってどんよりしてないよね、キビキビしてるよね。だから、見分け方って実はないんだよ。実は見分け方っていうのはなくて、下げまんちゃんに関わってはいけないっていうふうなことが一つ分かっていれば、これ下げまんちゃんに関わってはいけないっていうことが分かればね、見分け方はいらないんだよ。なぜならば、見分け方が分からない人は下げまんちゃんだから。どうやって見分ければいいんですか？このどんよりしているラーメン屋さんと、流行って美味しくて流行っているラーメン屋さんと、 見分けどうやって見分けますかっていうのがさ、人間が生き生きしてるのと生き生きしてないのの見分けがつかない人っていうのはもうその時点で酒まんちゃんだよね。生き生きということが理解できない、この人が生き生きしてるのか生き生きしてないのかが理解できないっていうことだよね。
あの酒まんと揚げまんって、まあ、そのどんよりしてるかどうかっていうところで見れば、まあ歴然としてると思うんですけれども、それぞれの中でも揚げまんだったらすごい強烈というか強いオーラを持っている揚げまんと、あと下げまんだったらもう救いようのない揚げまんのような、そういったものってあるんですか？
ない。
ない。それももう
要するに揚げまん下げまんでレベルの問題はない。
じゃあそこそこまんがないのと同じで、
つまり、揚げまん下げまんっていうのはベクトルなの、つまり向きなの、現在の位置ではないんだよ、向きなんだよね。だから上向き下向きにどれぐらいとかってないんだよ。だから揚げまんというのは上向きであり下げまんというのは下向きだから、あのまだ救いがある下げまんとかっていう言い方はないんだよ、もう下向きなんだもん。下げまん一直線っていうことで、揚げまん揚げまん一直線の、で運の世界に時間は関係ないんだよね。時間は関係ないということは10年後にこの子は下げまんになるけど、まだその手前にいるから10年後の下げまんよりは救いがあるっていうことはないんだよ。今も10年後も一緒だから、
まず下げまんでいる人も頑張れば上げまんになれると思うんですけれども、
そこは難しいところだよね。
正しいですか、その考えは。
それは正しくない。
あ、正しくないですか。
これはだからこの話をしちゃうと悲しい話になっちゃうってことだよね。
ああ、やっぱり生まれつきって前回
の
話になり
ました。救えるのは自分の子供とそれから来世か、でも思いついたらやっぱりその場で変えていかないと自分の子供を下げまんにしてはいけないよね。そのままでいくと確実に自分の子供を下げまんになる、下げまんちゃんの子供は下げまんちゃんになる。でもそれを自分の子供を少なくとも下げまんちゃんにしないようにしていくっていう努力はしないといけない。
ということは何かすごい努力をしたから、すぐに下げまんが上げまんになるとか、下げまんだった人が自分の子供を上げまんにできるっていうわけではないです
よね。本当はね、あの結論を言うとね、意識の持ち方で変われるんですよ。ところが変えないんだよ。これが下げまんちゃんの悲しいとこだよね。変われるのに変えないんだよ。
その意識っていうのは、潜在意識っていうんじゃなくて自分の思いっていうかマインドですか？
潜在意識じゃなくてマインドだね。
マインド、
変えられる意識、つまり自分の意識で変えられる意識、これを変えないんだよ。これが下げまんちゃんなんだよ。だからアドバイスした時にデモって言うんだよ。すっと入らない。だからあのこの、CD を聴いてる人は下げまんちゃんじゃないっていうことはね、あのなんで言い切れるかって、まず下げまんちゃんはこんなもの聴こうとは思わないっていうことね。それから下げまんちゃんは聴いても、例えばこれ面白いから聴いてごらんって渡してもね、無理に進めるとね、何言ってるか分かんないって。全く意味がわからないこの話の、一つもわからないよ、何言ってるかわからない、だから変えられますかという質問に対しては変えられる、だけど下げまんちゃんって変えないのが下げまんちゃん、変えられない、それぐらい救いのない、救いようがない、かわいそうなもんな、変えればいいのに。で、揚げまんちゃんは変えられるんだよね。変えられるんだけど、今も揚げまんコースに入ってるわけだから変えなくていいんだよ。 だから両者の差がどんどん広がってる。
じゃあその、まあ、マインドを変えることでっていうことは、うん、下げマンに例えば感染してる人だったら、
うん、
すぐに、
うん、
変えられます
よね。それはできるよね。
うん、
うん、だから、これはあの自分はもともと上げマンなのに下げマンに感染して下げマンにかかっていってしまう。でせっかくの上げマンを下げマンコースに引っ張っていかれる、巻き込まれるっていう、これは避けないといけないよね。せっかく自分が上げマンに親に産んでもらってるのに、うん、親に申し訳ないよね。うん、
やっぱりこう親が下げマンで自分もこう子供の頃に愛情注がれてなくって、うん、こう下げマンでずっといてる、いる人っていうのはやっぱりもうマインドもなかなか切り替わらないし難しいんです
よね。うん、つまり下げマンっていうのは意識を切り替えられない人のことを下げマンという。自分の現状、自分が下げマンであることもこれはね意外に認めてるんだよね。うん、自分が下げマンであることは意外に認めてる。でも意識を変えられない。うん、
下げマンはその状態を嫌じゃないんでしょうか。
嫌だという状態をでブツブツ言ってるのが好き。嫌だ嫌だって言ってるのが好き。うん、これが下げマン。アゲマはね、嫌だって思ったらもう動いちゃうんだよね。嫌だというのが、嫌だという状態にいるのが嫌な。これがアゲマ。サゲマは嫌だという状態にいるのが、嫌だとブツブツ言ってるのが好き。分け方で言うとそういうことだよね。うん、だから、サゲマンちゃんの特徴はね、私運悪いんです。自分で言うよね。私運悪いんですって。うん、でこれを絶対言っちゃいけない。うん、うまくいくこともうまくいかないこともアゲマンちゃんの中にあるんだよね。
うん、
ところがうまくいったことをアゲマンちゃんと話すんだけど、サゲマンちゃんってうまくいかないことを話すのが好きなんだ。で宣言者、私運悪いんです、私運悪いんですっていう人には絶対近寄っちゃいけないってことね。それは下げまんちゃう。私運いいんですって、もう運だけ、実力何にもないのに運だけで生きてますっていう人は上げま
ん
ちゃう。うん、多分怒ってることは似たようなことが運がいいという人にはますます運はやってくるし、運が悪いという人にはますます悪い運がやってくる。つまり自分自身が呼び寄せている。うん、でまた運がいい人を好きかどうか、ここで分かれてくる。運がいい人を好きなのはアゲマン、サゲマンちゃんは運がいい人が嫌い。妬
むってこと
ですか。妬む、そねむで、愚痴悪口噂話、インターネットに誹謗中傷を書く、うん、これは下げまんじゃん。だから愚痴悪口噂話を言ってもいけないし、伝達してもいけないし、聞いてもいけない、聞いてもいけない。絶対あの往々にして一番間違うのはね、愚痴悪口噂話が、私そんなこと言いませんで、でも言われるんですって、それは下げまんじゃん。言われるということは聞いてるでしょ。聞いてるからだよね。まして反論なんかしちゃいけない。愚痴悪口噂話には一切耳を貸さない、反論しない。愚痴悪口噂話を下げまんちゃんに言われてムッとしてる人、
うん、
この人は感染します。してる、感染したということ。うん、運の悪い人は、運の悪い下げまんちゃんは運の悪い人が好き。仲間だもん、
うん、
あなたも運が悪いんだ、で私の方がもっと運が悪いってなんか自慢しちゃったりするんだ。運がいい人を好きになれない。 つまり成功してる人を好きになれない、それから努力を否定する。運が悪かったら努力すればいいんだけど、運が悪い人って努力を否定する。努力に気づかない、他人の努力に気づかない。ああ美人はいいよねって言っちゃうんだよね。でもその美人の人がどれだけエステに通い、ね、どれだけスタイルのいい人がどれだけ我慢し自己規制し、痛いエステに通い高いお金をかけてっていうことをやってるかということを全く気づかないで、ああ、あの人は美人に生まれて得だよね、スタイル良くて得だよねって、私がモテないのは、私が仕事のチャンスを得られないのは、私が美人じゃなくてスタイルも良くないからって、あんた何もやってないじゃん。